魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、声ラボの岡田です。
こんにちは、非言語コミュニケーション研究現代催眠研究家橋本由美です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうこれ YouTube で見てほしくない。
まだまだ慣れない感じですかね。
慣れないですね。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はね、多次元チャネリング実践講座のね、やられた、そのお話を聞いて、いろいろ盛り上がりましたけど、やっぱり実践講座というだけあって、由美さんにいろいろフォローしていただくと、皆さんすごい上達されるんだなっていう、ね、そんな講座だったんですね。
そうなんですよ。これは本当にやる人いないと思うので、できる方はいらっしゃると思うんですが、それを講座で、やっていくっていうような、はい、適切にアドバイスできるというかされる方はほぼいないんじゃないかなと、
うん、そうなんですね、うん、それってすごい、ね、講座ですけど、
それは私の自慢とかそういうのがなくって、やっぱり見えない世界をずっとやってきていて、それこそその仕分けをずっと してきて、で今人にも教えて再現性もあって、っていう部分と、あとはやっぱカウンセリング技術として、そのスーパーバイズはやっぱカウンセリングやってる人はみんなやるんですよ。
はいはい、
先生からビデオを撮って、クライアントさんとの面談をビデオを撮って、で、それを先生からレクチャーいただく。やっぱこの体験、セールスとかでもそういう体験される方いると思うんですけど、やっぱりセッションっていう中では、そのカウンセリング技術と、あと読み解く、どこにつながる、で、ケースバイケースで、こういう質問の時はアカシックよりチャネリングがいいとかあるんですね。これ細かいことができるのは、なかなかその掛け合わせとしていくと、唯一無二と言っていいんじゃないかなとは、個人的に思ってます。
そうなんですね。そういったね、講座ですけど、なんか参加された方からいろいろなんかご質問もいただいたのかなと思いますが、なんかもしよかったらその中からご紹介できるものがあったら教えていただいてもいいですか？
はい。結構、ああ、そっかって思ったのがですね、想念とか、
想念。
思いはウェイトの思いじゃなくて、
はいはい。
イマジネーションの思い。フィーリングの思い、ですね。はい、その人が人を思う。その情報もアクセスしていた人がいて。それが、ワードとしてはね、オーラ読むのか、アカシック読んでるのか、そんな質問だった時に、
はい、
それは正確に言うと、そのご質問の相手の方の想念体にアクセスしてますよと。なので、記録情報にアクセスしてますよっていうお話をしたんです。
へえ、はい。
で、すると、みんなそれが伝わらなくて。
なんかポカンって、ちょっと。
オーラのことですかみたいになって。で、まあ、オーラと言ってもいいんだけど、正確に言おうとすると今の表現で、みんなにわかりやすく言ったらね、生き量とか言って、生き量だよって言ったら、みんながほうってなって、そっからね、すごい話がファーっと広がって、なんかいろんな話題が、あってですね。まあみんなそういう話好きそうだから今日しよう
と、その想念っていうのをね、やっぱり皆さんイメージつきにくいから、それを分かりやすくすると、生き量ということですか、
そう、生き量。光源氏の姫、姫でいたと思うんですけど、名前がもう出ない、なんとかの君だと思うんだけど、はい、君がついてなかったかな。なんかね、光源氏が通わなくなって、
はい、
で、なんか、会いたすぎて、思いを飛ばして、で、誰か姫死んじゃったっていう、ありますよね。
なんかそう言って話ね、ありましたよね。
ありましたよね。それが想念ってやつで、いい量というやつなんですけど。
じゃ これ一般の皆さんも飛ばすことができたりするわけなんですか？
いや、もうみんなできますよ。本当に、なんていうかな、道端でぶつかって、あいつって思ってただけで飛びますからね。
そうなんですね。あ、じゃあ結構いろんなところが来てる可能性もあるわけなんですね。
いろんな思いがみんなね、ぶつかり合っているわけ
へえ。じゃあ、これを見ていくと、なんかいろいろなものは読み解けてくるんですか？
そうですね。だから、例えば岡田さんがお子さんのことを心配されていて、お子さんがこういう状態で、どうしてあげたら将来うまくいくかなみたいな相談を受けるとするじゃないですか。で、そしたら岡田さんの、まあ大体オーラの情報からそのお子さんの情報にアクセス、そう、思いとか想念にもアクセスできるし、その人の体の状態とかもアクセスできるし、で、まあこれは別にアカシックからのアプローチでもできるんですよ。それはケースバイケース、何を質問されて、どこを読むかによって、視点が変わってくるんですね。なので、一概にそれはオーラですよ、なんとかです、アカシックですよ、ってわけじゃなくて、まあ、お話の内容によって変えてゆきますと。で、その中の一つに、想念っていう、まあ、エネルギー体って言えばいいのかな。そこにアクセスすると、その人がどういう思いを、例えば、お子さんが、お父さんに対してどう思ってるかとか、お母さんに対してどう思ってるかとか、そういうのがわかるっていうこ
なるほど。
と。
じゃあ、これ、あれですね。いろんな人が、いろいろこういったネットワークみたいにつながってるような感じがするんですね。
そうだ、ネットワークでつながってんですよ、みんな。
みんなつながってんです
みんな
ね。へ
つながってるんですよ。まあ、だからその先の先みたいになっちゃう
え。
と、やっぱり薄まっていくわけですけど、その遠い面にいる、まあ、クライアントさん、岡田さんだとしたら、岡田さんの情報はもちろん、岡田さんに関係する誰かぐらいまでは、割とはっきり見える。
そうなんですね。じゃあ、チャネリングとかそうやってやってる人はそこにアクセスしていったりとかして、その先の人もいろいろ見たりとかして、どうですよっていうことが言えるんですね。
まあ、人によりますね。それができる人と、できるけどやらない人と、できない人と、今いらっしゃるので、もともと多分できる人は、そんなに区別してなくて、やれていて、で、できるけどやれてない人は、やり方とか、その概念を知らないから、あ、そういうやり方があるんだ。これ聞いただけでできちゃう。
できちゃう。へえ。
で、それ聞いただけじゃできねえよっていう人は、まあ、そもそもの基礎からやってい
やっ
い
ていっ
く。
て。
やっていけば、まあ、大体できますよ。人間は。人
へえ。
間は、とか言って。
そうなんですね。
トレーニングすれば。
これ、あれですか？本当にいろんな人と関わりすぎると、いっぱいなんかつながってるような感じするんですけど、消えたりもするんですか？つながって消えたりとか。
そうです。だから、これはね、まだ親子関係とかならまだしも、恋愛関係によくあること。例えば、好きな思いをずっとしてると、その相手の横丁にずっとその人いるん
なんですね。
ですよ。まあ、なので、光源氏の話じゃない。なんとかの君が、これ、女の人の場合は、男の人に行かないんですよね。なんて言ったらいいのかな。男の人が複数の女の人と関係を持ってたとしたら、まあ男の人って絶対的に悪いじゃないですか、それ。だけど、その男の人、例えば光源氏を好きななんとかの君は、光源氏を責めずに、その周りの姫
周りの、
を、そう、だ
ほう。
から殺、なんか年で死んじゃうんですよ。
へえ。すごい、なんか、
笑い
思
こっちゃ
い
ない
の
けど。
先が、 違うんですね。
そう。だから例えば、でも、光源氏が例えば、わかりやすいから光源氏にするんですけど、光源氏をリーディングするとしたら、いろんな女の人の思いが光源氏の周りにはあるので、この人いっぱいなんかいろんな女の人と関係があるんだなって、なっていくわけですね。それがわかると。で、今もうその女とは切れたんだよって言っても、思いが飛んでるから、いるんですよ。
いるんですね。
そう、本人切れたつもりでも向こうは切れてないみたいな。
これはやっぱり思いが強ければ強いほどはっきりとというか、しっかりとあるわけなんですかね。
しっかりとあります。もうね、あれですよ。おのおの、般若の面みたいな感じですよ。般若の面もほら、鬼になっていくプロセスでだんだん怖くなる。ああいう感じですよ。
そうなんです
う
ね。
ん。もう平安の時代からそういうのが描かれてますから、
そういっ
今
た
に
意味だ
始まった
と、
ことじゃない。
ね、歴史のかなり長いものなんですね、こういったのが。
人の思いっていうのは
そう
ね、
ですよね、もう昔
本当
からのものね。
昔からのこれは国またいでもみんなそうです
なる
か
ほど。はあ。なるほど。じ
ら。
ゃあ、これをうまく、見ていけると、いろんなことが紐解いていけるようになってくるんですね。
そうですね。なので、例えば縁を切りたいとかだと、やっぱそこの思いを断ち切ってもらうっていうことをしたりとか。あと、なんだろうな。まあ、それが分かったとて、じゃあどうするのっていうので言えば、今言ったみたいな、もう誰かの思いを引っ張りたくないだったら、それを、まあ、断ち切るっていうことをすればいいし、なんだろうな。特定の誰かじゃなくても、やっぱ結局、芸能人の人とか、みんなから思われてるから。
そうですよね。そういった人たちはかなりたくさんありそうですね。
そういう中で、いつでも自分を保つっていうのを取り組むとか、まあちょっとパッと出ないけれど、だから毎日毎日、禊をしていくわけですよね。風呂に入ったりとか、その自分も誰かのことを思っちゃうと、自分のエネルギーをアンパンマンみたいに分けてるのと一緒なので、もったいないじゃんって話だし、逆に誰かいらないのに誰かのアンパンマンなんかくれ
持って ても
、いや、
も
いらん
ね。
よっていうのに、ここに知らず知らずに置かれているっていうのを、まあ、やっぱ払っていく。
じゃあ、そういった意味でもお祓いとか、みそぎとか、大切なことなんですね。ちょこちょこリセットしていく必要があるのかもしれないですね。
だから例えばなんか風邪とかひいて治りにくい時とかは、意外と誰かの思いが入ってたりとか、それは別にその気が枯れてるから、汚れって気が枯れてるから入りやすいんですよね。そういう時ふって入ると、まあ、ちょっと長引いたりとか、そういうこともあるし。
そうか。
人の思いってそれぐらい、まあ何が言いたいかって強いよって話なんですね。強いし、強いからこそ第三者のエネルギーが読めるってことですよ。
そういうことですよね。
で、それは例えば親子関係だったらお父さんお母さんは子供に対する思いが強いし、子供は子供でそれを受け取っているから、やっぱりはっきりわかる。で、恋人同士もそうだし。で、逆に、そういう関係でもないのに、やたら来てるやつっていうのは よほど恨みがあるか、よほど なんか大好きすぎて執着してるか、強ければ強いほど情報っていうのはやっぱり、受け取りやすくなる。
なるほど。
そうなんですよね。だから、リーディングする側も、結局、その辺で、毎回やっぱクリアリングっていうのをするし、引っ張られないようにグランディングっていうのも大事になってくるんですよね。
そうなんですね。じゃあそういったところもしっかり、自分を持っていくとか、ちゃんと心を整えるとか、やっぱそうやって空きが自分の心の中に隙間ができちゃうと入り込まれやすかったりとか、いろいろあるわけなんですね。
そうです、そうです。不安になったり、 なんだろう。まあ、例えばすごい、怒りとか焦燥感とかで、なんていうの？自分じゃ折れなくなってる時で、本当にね、間が入るって言うでしょ？本当に間が入るんですよ。
そうなん、リアルに入ってるわ
リ
け
ア
だ。
ルに入るんですよ。
へへへ。
人の恨みとかはもうリアルだしね。
なるほ
恨んじゃダメですよっていう言葉になっちゃいますけど、恨みは自分がやっぱ損しちゃうんでね。
いや、ぜひね、なんか今日のお話もすごくこういった、ね、講座の中からちょっとピックアップしてお話しいただきましたけど、こういった講座もね、いろいろ開催されてるようですので、ぜひ、メルマガに登録しておいていただければ、そういった情報も得られるんじゃないかなと思います。
そうですね。あまりこんな話はそんなに多分あんましないだろうなって思って、まあ、今のうちに話しとこうかなっ
な
て
るほどね。これなかなか貴重な機会だったんですね。
いう。そうですね。まあ、たまに話すかもしれないけど、まあ、わかんないですけどね。
じゃあ、ぜひね。あとまた神社ツアーも前も、ご紹介しましたけど、またあるそうなので、もしかしたらね、空きがあるかどうかわかんないですが、チェックいただけたらと思います。
ぜひチェックしてみてください。あ
はい。ゆみさん、今回もありがとうございました。
りがとうございました。